ニッポン放送ポッドキャストステーション
4月24日水曜日、今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。すでに関東地方はね、レーダー見ますと広く雨が降っているところがあるということですが、まあ今日はこんなお天気がずっと続くという感じですか。
そうですね、雨が降ったり止んだりをこう繰り返す見込みになっていて、特に朝と夜ですね、局地的に雨足が強まる見込みなので、まあ一旦その雨が止んだ時にお出かけする時も傘を持ちになった方が今日は安心ですね。
寒いよね。
そうなんですよ。今日はですね、予想最高気温が17度ということで、まあ、3月並みの気温になるところもあるんじゃないかという予報なんですが、さらにびっくりしちゃうのが明日なんですよね。
明日
の予想最高気温26度というふうに東京地方出てまして、今日と比べると予想最高気温がこう10度ぐらい上がっちゃうわけなんですね。
今の日本放送屋上の温度計 14.5 度しかないよ。
はい、
ねえ、
ねえ、
いや本当体に応えるというかね、
本当そうですよね。
いろんな試練が待っているなと、
はい、
ね、ちょっと着るもので調整しながらね、今日明日ここで体調崩すとね、ゴールデンウィークがいよいよやってくるからね。
そうですね。
まあ、本当に気をつけながらね、ぼちぼちやっていきましょうよという感じであります。まあ本当ね、この天気の話もそうなんですけれども、まあ、ね、いよいよ初任給は明日に控えてというようなね、はい、ところでありますけれども、まあ、いろんな人に話を聞くと勉強になるなということは昨日もこのオープニングのところで申し上げたんですけれども、私昨日もですね、ちょっとまた別の専門職の人たちと食事をしながら話を聞くという機会があって、
なんか怪しい。
いやいや怪しくないよ。いやこれが本当、こう空港に勤めていらっしゃるね、
はいはい、
方々にね話を聞くという機会があって、やっぱ運輸関係の人たちっていうのは、うんうん、こうね、お客さんだとか乗ってる人たちだとか、命を直接預かるっていう、そうですね、だからやっぱ大変だよなっていう、ね、昨日はですね、その空港関係の中でもその管制をやる人たちの話を聞くんだけど、
はい、
まあそのね、仕事の中身についてはこういろいろやっぱ大変だなっていうのもあるんだけど、もう体調管理からすでに仕事が始まってるっていうのはね、まあこれはもう運輸関係の人たちからしたら常識なんだけど、ね、やっぱそういう人たちもアルコールチェックっていうのがしっかりあってですね、
は
あ、だからもう前日からずっとこうね、コンディションを整えてやらなきゃなんないんだと、いやーやっぱすごい仕事をしているなと、ねえ、私も見習わなきゃなんないなと思いながらですね、
はい、
話を聞きながらですね、
はい、
お酒をたしなんだわけなんですが、いやダメだね、俺には絶対できないなというのが
ダメだね
よくわかるというこの路列の怪しさが今日も残るわけですけど、
はい、そうですね。
いやでね、またこう結構地元に近いところで、ね、何度も申し上げておりますが、品川区大田区のこのちょうど区の境ぐらいの海沿いに住んでるもんでですね、まあその辺で飲むとやっぱ安心感があるわけですよ。
まあすぐそこだしって思っちゃいますよね。
そうそうそうそうそう、はいはい、なんだったら歩いて帰るしね、なんつってね、うんうん、すぐそこですから、なんつって、大丈夫なの時間、すぐそこですから、大丈夫なの時間、すぐそこですから、大丈夫なの時間、すぐそこですからってやってたらね、やっぱそれなりの時間にね、やっぱじっくり話を聞くと時間がかかると、
まあそれはそう、気がついたら
おーというね、はい、ことがあったりなんかして、いやーやっぱそういうところのもうね、そこでちゃんと帰れる人が、はい、やっぱああいう仕事に就くんだなと、
じゃあそうですよ
ね、
帰
れない人がこういう仕事に就くんだな、うん、
ちょっと待ってください、こういう仕事ってちょっと飯田さんは帰ってますよね、ちゃんと、
まあ、一応ちゃんと帰ってます
よね。
じゃあもっと言うと、
はい、
止められる人が ああいう仕事について
そうですね
止められずにずるずる行っちゃう人がこういう仕事です
ちょっと待ってくださいこういう仕事って言わないでください
お前だけだよって話
本当ですよもう
本当にね、いやいやでもやっぱねすごい仕事だよなと、うんまたねその羽田空港がいかに過密かとこういうようなね、話とかを聞いてあそういうもんですかと確かにねフライトレコーダーと私趣味でただただ趣味で見るんですけどそうするともう列がずっとね、うん、繁忙着なんかこう連なっていてもう着陸の順番待ちをしてるとでよくよくだからそのね、空港の周りとかこう趣味でこうわーっと見るんだけど皆さんあれもうちょっと縮尺をね、変えてみてくださいよと、うん、その列がどこまで伸びてると思いますかと確かにそういうことを考えたことなかったなと、うん、よく見るとだからもう本当混雑してるね、夕方の時間帯とかっていうのは大阪ぐらいまで伸びてるんですよとそっかねえでも確かにそうなんだよねということを考えるとですね、いかに大変なお仕事をなさってるかというのがよくわかると、ね、いうことも、また実感をしたわけですよ。ね、本当に、皆さんの努力によって我々の仕事というかね、生活が成り立ってるなということがよくわかるということで、ね、現場の人たちのね、そういう話っていうのはやっぱり聞いて、生かしていかないとなと。
そうですね。
いうふうに改めて思った次第であります。
飲んだからにはそうしていただかないと。本当に。
いや。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。ツイッター世論がですね、アルコールチェッカーを持ってこいと。いうので、そんなことしたら私会社入れなくなっちゃう。さて、今朝のコメンテーターは IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩二さんです、取り上げるニュースまずはハマスの基地を防げなかったということでイスラエル軍の情報トップが引責辞任をしたというニュースが昨日入ってまいりました。そして6時50分過ぎニュース7時またぎのコーナーは政治資金規正法改正に向けて、各党が案を持ち寄っておりますが、自民党が独自案をまとめたということでありました。ようやくか。そして、7時またぎ2本目はアメリカとフィリピンが合同軍事演習バリカタンを開始しました、日本の自衛隊もオブザーバーという形で参加をしております。そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンはブリンケンアメリカ国務長官の訪中、そして、バイデン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行っております。7時30分過ぎニュースプラスワンのゾーンは麻生自民党副総裁が訪米をしております。トランプ前大統領とは日本時間今日午前に会談の予定となっております。そして7時40分過ぎここだけニューススクープアップ、インドの総選挙目の前で見ていらっしゃる中川浩二さんに詳しく聞いていきましょう。この時間最新の株と為替の情報をガイタメ .com 総研研究員の中村勉さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。
はい、ガイタメ .com 総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地23日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて263ドル71セント高い 38,503 ドル69セントへ取引を終えました、うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 245.33 ポイント上がって 15,696.64 でした、うん、円相場は前の日とほぼ同水準の1ドル154円78銭付近で取引されています。
はい
はい、円相場ですけども、昨日は、アメリカの景況感を示す4月の購買担当者景気指数、PMI がともに、予想や前月を下回る結果となり、一時154円の50銭台まで上昇しました。ただその後、欧米の株高を背景に再び154円80銭台まで、下落。その後ですね、日本時間の午前2時頃には、
はい、
日経新聞が日銀が今週25、26日に開く金融政策決定会合で円安加速の影響を議論すると報じたことで、円相場再び154円50銭台まで上昇しました。ただですね、日米の金利差拡大を見越した円売り圧力が強いほか、昨日は中東の地政学リスクの後退を背景にした株高も要因となり、
はい、
円は一時的に買われても、すぐ売り戻されるという状況となっています。で一方で連日 お話ししています通り、はい、155円という分かりやすい節目が、うん、政府日銀の円買い介入のレッドラインという見る向きも多くて、155円手前では円相場の下値を抑えられる展開が続いています。
まあ、これ日経の報道にある通り今週末は、ね、はい、日銀の会合だし、はい、来週はアメリカもありますもんね。
そうですね、はい、
しばらく様子見ムードですか？
そうですね、ただ今週、アメリカの景況感、GDP とかの発表もありますし、
なるほど、
はい、あとはこの日銀会合が近づくにつれて、また詳細の、報道とかいったものも出てくる可能性もありますので、
はい、
まあ、そういったものを受けて円相場が動くという可能性は十分あるかと思います。
アメリカと違ってブラックアウト期間でもいろいろ出ますもんね、日本は。
そうですね、はい、最近ちょっと日銀もそういったところを市場に知らせて、少しずつ地ならしをしようという向きが見られますので、まあ、十分今回も考えられるかと思います。
なるほど、わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各地が入ってまいりました。一面はバラバラという感じで、まあ、特集であったりとか調査分析というもので一面トップのところも多くなっております。まさに朝日新聞がそれなんですが、土砂災害の 36% 警戒区域外、建物橋考慮せず設定という、まあ、2021年から22年に起きた全国の土砂災害の1700件ほどあったそうなんですが、これをいろいろ調べたら4割弱が土砂災害警戒区域を外れた場所にまで土砂が達していたと。だから土砂災害警戒区域っていうものの線引きそのものはどうなんだということが、まあ、朝日新聞にはこう書かれているわけなんですけれども、これ中身をよく見るとですね、このそう建物橋考慮せずにというところで、まあ、例えばこう流れてきた山からこう、ね、押し寄せてきた土砂が、石垣で方向が変わって別のところに行ってしまったであるとか、あるいはこう川にかかっている橋に、まずは木だとか、が引っかかって、でそれによって塞いでしまって行き場を失った、土砂だとか水だとかっていうのが溢れ出して別のところに行ったであるとか、あるいは、支流と、まあ、本流があって、でその支流にものすごい勢いで流れ出してきた土砂が、本流に流れ込まずにそのまままっすぐ対岸に、流れてしまったであるとかですね、まあ、ここまで想定しようということになると多分ほとんどが土砂災害警戒区域になってしまうんではないかなということを逆に思ったりもするような、まあ、ただそういったことが、ね、実際に起こっていたんだと、地形というものをこう、ね、見るときにどう見たらいいのかという話だから、こうそこら辺をね翻って考えると、その土地の名前、まあ昔からある名前の、例えば蛇という名前がついてたらここは水と非常に関係のあるところだというところだとか、まあここら辺も日比谷なんて言いますけれども、谷っていうふうについてるとやっぱり水が溜まるようなところなんだとかね、そういうことに思いを馳せなければいけないのかというところであります。読売新聞一面、生成 AI に国際枠組み、キリスト活用、首相創設表明へということで、ゴールデンウィークにですね OECD を訪問するということでパリに行くということがすでに言われておりますけれども、そこで提案をするんだという話が出てきております。それから毎日新聞は政治資金規正法の改正案で自民党の案が出てきたということで、見出しは収支報告、議員が確認書、自民いわゆる連座制と、ただの連座制ではないというあたりが出てきております。議員の連座制明記というふうに書いたのは産経新聞の一面トップでありました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は IIM インド管理大学公共政策センターフェローで戦略科学者中川浩二さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ナマステ。
いやー、毎回インドからありがとうございます。
38度ですよ。
38度。
もうその気温差にやられちゃって。
しかもその中でなんか突貫工事で引っ越ししてたんでしょ。
引っ越しで突然24時間以内に。
あれすごいですね。
いやー、
何そんなすぐ事例出るんですか。
いや、ずっとだからこう、キャンパスをデリー、もともとラックナウっていうところにいて、はい、あのデリーキャンパス、ノイダキャンパスに移してくださいっていうことは最初から契約として言ってたんで、はい、いつかいつかってことだったんですけども、で、あの、その審査みたいなのが途中であって、
はい、
で、まあ、それに2週間ぐらいかかった割には、それが終わって問題なしとなったら、じゃあ、あの、今日、あの、退去で、みたいな。
今日退去って。
今日退去って、みたいな。
すごいっすね。
いやいや、ちょっとびっくりしました。
いや、あれ、X でね、あの、詳細書かれてらっしゃいましたけど、
はいはいはいはい、
もう24時間以内に退去して次のとこ行けみたいな。
そう。だから、文書上そういう形になってるんですよね。だから、それに合わせてだから。これ全然臨機応変じゃないんだ
よね。
そうそうそうそう。
事前のノーティスみたいなね、お知らせないんですね。
だから、本日、去るっていうことが問題なく可決されたってことは、その、ずれちゃいけないわけじゃないですか。翌日に。間がいちゃいけないみたいな。いやいやいやいやいや、
あのね、人間ワープできないんだからねっていうね。
そう。しかも引っ越したからね、荷物全部まとめてっていう。
いかにな男の一人暮らしとはいえ、それなりに荷物ありますもんね。
そうですね。
あのチャリンコとかどうしたんですか？
あ、だからね、我がレディーバード、愛車のレディーバード号、チャリンコは置いてきちゃいまして、楽なのに。
そうなんだ。
そうなんですよ。そんな一日じゃ対応できない。
女の子チックなやつ。
一日じゃ対応できないですね。
で、しかもその忙しい中帰国をして。
いやいや、イベントに向けて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。楽しみですね。
もうお世話になります。
週末。
ね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずお伺いするのは、イスラエル軍の情報トップが引責辞任というニュースなんですが、やっぱこれもね、ところ変われば報じられ方変わるっていうのがインドで見てるとありますか？はい、
まあ、やっぱりですね、僕が今回インドでこの情報、まあ、そのイスラエルですね、この情報だけに限らず、はい、で、まあ、イランとのね、まあ、だいぶこう、きな臭いのがこの数日ずっと一週間あったわけですけども、やっぱりそれが一番速報を見ていたのが、まあ、ちょっと、常にチェックするのが新華社だったりだとかっていうのは、これは別にその今回そこに限らず見ているので、
はい、
新華社とか見てるんですね。で、それをインドから見てるっていう状況が僕は発生をしていて、で、日本にいると大体アメリカのメディア経由だったりだとか、
はい、
ね、アメリカの どっかが報じたところによるとっていうのが日本のマスコミでも多いと思うんですけども、新華社が報じたものをインドで見てるっていう、しかもそれ中東の話っていうですね、こう、日本にいては40年以上なかった脱アメリカの情報ルートによってですね、見ていたっていうのは自分の中では新鮮で、完全にこう、アメリカ、デカップリングな状況を、
はい、
情報空間の中で体験したっていうのは僕の中で新鮮で、まあでもいずれにしても、常にチェックをしているのは、まあインドから、チャイナだったり、アメリカからの情報を見ているという感じですね。はい。
やっぱ報じ方もちょっと変わるんですか？
ね、やっぱ報じ方としては事実を淡々と述べるので、で、プロパガンダ要素が入らないので、チャイナに関しても、これに関してはですよ。
はい、
なので、まあその辺はそんなに報じ方変わらないですけど、やっぱ早いのは早いですね、新華社早い、非常に早いと思います。はい、
ね、中国 その外交戦略として中東はこうなってしまうともうなかなか手出しづらいっていうのを長尾さん前にも指摘してましたけど、
はい、
その分だけやっぱり事実のみをお伝えするみたいになるんですか？
ですね、単純に言うとその、まあ、構造的に言うとですね、まあ、アメリカも含め、まあ、我々先進諸国の対応っていうのは分かっていると思う、理解するところ深いと思うんですけども、チャイナに関しては単純に言うと中立化に失敗したんですよね。ウクライナ、ロシアに関しては中立化を頑張って、
はい、
まあ、どっちにも、まあ、いい顔する。逆に言うと、両方の国から、いぶかしげに思われてるっていう状況を、まあ、達成した。まあ、これ中立化ですけども、今回の中東に関しては、イスラエルからだいぶ距離が遠い、要は工作中だったところで、イスラエルと仲良くしようと思ってたところで、今回が起こってしまったので、
はい、
だいぶ遠いので、チャイナとしては中立化に失敗しているので、テンション低めなんですね、いろんな意味で。だから、あんまり積極的ではない。で、一方で、インドとかはどうなってるかというと、まあ、イスラエルとかですね、ジャイシャンカルさんも電話で、同日に、話をしたり、14日の夜だったかな。
ジャイシャンカル外相。
そう、外相ですね、はい、したりとかっていう形で、まあ、中立化というよりも、まだ超大国というよりも地域大国なんで、まあ、両方にこう手をかけてるという感じですけども、チャイナは超大国的に失敗しているという感じですね。
なるほど、
はい、
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。 毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお届けしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお届けしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
今朝のコメンテーターは IIM インド管理大学公共政策センターフェローで戦略科学者、中川浩二さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、7時をまたいでニュースを掘り下げます。ニュース7時またぎ、まずはこちらのテーマです。政治資金規正法改正に向け自民党独自案まとめる。派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて、自民党は政治資金規正法の改正に向けた独自の案をまとめました。議員に対して収支報告書の確認書の制作を義務付け、内容を確かめず作成していた場合は議員の公民権を停止するなどとしております。ということで、これが事実上の連座制だということのようです、はい、ありますが、
ね、いや、これ、僕はですね、はい、常にこうチャイナの構造を見ている中で、やっぱり常にこうやっぱ習近平指導部10年ぐらい経ってですね、
はい、
党の正当性っていうものが、危ない時に、規律部門の強化をして、はい、反腐敗をやるっていうのを常にですね、チェックをしてきたわけですけども、
はい、
まさにこれ今日本で起こっちゃっていてですね。
なるほど。
中共的解釈で言うとですよ、こう人事と金っていうものが、派閥が解体ということで、執行部というかですね、党指導部に、集まって、で、次に規律部門を強化するっていうのはですね、まさにこう見てきた赤い政党に近くてですね、ちょっとなんかゾワゾワするものがありますよね。党指導部に権力が集中ってなかなかですね、はい、すごいなっていう。だからその派閥構造っていうのがある意味ではその党内牽制っていうのを聞かせていたものが、それのバランスを崩してですね、全部破壊ということは、いわゆる州一強みたいな、チャイナで起こったような状況ですよね。共産主義青年団っていうのが潰されてみたいなね。まさにそれと状況同じで、いやいや日本でもこれ起こるんだっていうのはまさに思って、で、規律監察部も今回のこの話ですよ、政治資金収支報告書の話についても、ね、いや、まさにだから規律部門の強化みたいなもんですから、
はい、
これは10年間見てきた話と近いなみたいなですね、
なるほど
いうところはありまして、権力闘争だねっていう感じですね。
これそのね、中国の、習近平体制の中では、最初はその王岐山さんという方が、はいはい、夏腕を振るったというか、なんというか、
はいはい、
岸田さんにはそういう人っていうのがなんかあんまり見当たらないような気もするんですけど、どうなんですか。
だからチャイナの場合には言ってもですね、総書記の指令がやっで、はい、それでシステム化された独裁なわけで、そういった意味では大木山さんを手駒として動かしたということになるわけですけども、岸田首相の場合だから自らがそれをやったっていうところは、
なるほど、
手駒がなかったっちゃ手駒がなかったんだと思いますけれども、よりこうビビッドな感じで出たなと思うんですね。で、じゃあチャイナとの違いは何かっていうと、党の正当性がチャイナに言ったらその規律部門の改革によって良かったんだと本人は言ってるけれども、
はい、
日本の場合には正当性を図る場合に選挙っていう手段があるわけなんで、
はい、
そうするとここで要は総選挙で、与野党揃った中で信を問うっていうことをやらないとチャイナと一緒になっちゃうっていう話だと思います。
もうとにかくこうスキャンダルでも何でも利用して、はい、自分の基盤を固めるだけだっていうことになっちゃう。
そんなだからそこを避けるためにやってること同じでもいいんですよ。いいんだけども、党規律強化いいんですけども、
はい、
じゃあそこで我々は党正当性が領土が言ったからいいんだじゃなくて、
はい、
やっぱりここで総選挙をすぐに展開するっていうことがセットで起こらないと、これはチャイナと一緒ですよねっていう話だと思います。はい。だからあとは野党側もそういった意味では対案いろいろと出してきてますけれども、はい、より明確にだから政党内シンクタンクですとか、ガバナンスをどういう形で行動を組むですとか、あとはその資金の問題についても身を切るだけじゃなくて、実際にお金かかるんだからどっから引っ張ってこなきゃいけないかという話をしたりだとかっていうことを、はい、もうちょっと具体的に対立構造を出して、なおかつ総選挙を 自民党側は自ら打って出るというのが、うん、日本的な正当性の測り方で、そうでなければ、はい、赤いのと一緒になっちゃうという話だと思います、
うんはい、だまあ今ねあのまさに3つの補選が走ってる最中ですけれど もうこの結果だけではなくてもう総選挙で全国的に信を問うと、は
い、問うとだからもちろん補選でも負ける負けないで負けるかもということで不戦敗みたいなことをやってると、はい、まさにだから一緒なんですよ、そんなことをやっちゃうと。ただ信を問って別にそれでダメだったらダメで、また変えるっていう方法をやるっていうのが我々の正当性の築き方なんで、正当性だけを無視して規律だけを重視するというのはどこ の集団指導体制なんですかっていう批判を食らってもおかしくはないことをやってると思います。
はい、確かにね。でそうするとじゃ あいつ総選挙がみたいなね話がこうちらほらとまた出てくると、う
んはい、だからその総選挙自体も、まあ、首相のね選任事項というか、はい、首相だけが決められるということで決まって、まあ、それはそれでいいです、システム的にそういう運用がなされてるんであれば。だけどそれをもって、じゃあそこの上にあぐらをかいていつでもいいんだという話じゃなくて、やっぱセットでこう総選挙選挙に打って出るということしか我々の民主主義を守る、防波堤はないので、いいです、権力集中してもいいんだけども、それだけはセットでやってくださいという希望は、まあ、我々としては突き上げないといけないかなと思いますよね。
はい、確かにね、なんかここまでやってるのにそういう風がなかなか吹いてこないっていうのがね。
そうなんですよ。だから、まあ、それで選挙いつやるのかっていうのを国民 の意見とかマスコミの意見を見ていても、これ首相がいつやるのかを考えてますよねとか、まあ、先延ばしにせざるを得ないですよねじゃなくて、正当性の問題として やんなきゃダメなんだという突き上げをしないといけないと思います。
今朝のコメンテーターは IIM インド管理大学公共政策センターフェローで戦略科学者中川浩二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。拠点をインドデリーに、移したばかりというところで、はいはい、結構ねインドに対してもいろいろいただいてますけれども、嘘だらけのよう売れるリーマンさん、38度の中でクリケットに熱狂するインドの人たちってどういう人たちなんでしょうか。
もうねクリケットの話しだす止まんない。
そう
ですよ。
クリケットというね、そのスポーツそのものもなんか野球と似てるんだけれども違うみたいな感じ。
そうで、アプリ、ニュースアプリとか入ってるわけですよ、インドの情報が出てくるね。
ほうほうほう。
そうするともうクリケットの速報ばかりで全部画面が埋め尽くされちゃって。
そうなるんですね。
いや、まあ、興味とりあえずあんまりない、わかんないから、そこでその情報をプッシュされてもと思うんですよね。
平べったい青いだろう、大きいのみたいなパーンと打つと、
で今度クリケットあの打つねラケット買いこうよとか言われても、いや別にとか思うかもって、そういうそれぐらいまあ熱狂するようなスポーツですよね、まさに今リーグ中ですよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、今やってるって言ってました。
そんな暑い中でも、
暑い中でやってるって言ってました。
38度っていうのにね、みんな驚いてるなっていう感じが。
そうですね、38度ちょっと暑いですよね。
ちょっとじゃないですよ、ね、だって20度以上違うんだから。
そうそうそう。で粉塵もちょっと匂いがやっぱきついしね。38度プラスマサラ臭ですよね、まあ、僕マサラ地獄って言ってますけど。
聞いてますよね。
でも街中やっぱ粉塵多いし。
ああ、やっぱそういうもんですか。
もうやっぱだから牛は神様ですから。
あ、そうかそうかそう
か。ね、やっぱ粉が大事なもんですから。汚れないもんですからね。はい。
なるほど。まあ、そのね、インド総選挙の話、おいおい、後ほど
ですね。そうですね。
はい。7時40分過ぎのゾーンで、詳しくお話し
お楽しみに。
はい、はい。ということで、続いてこちらのニュース参ります。アメリカとフィリピン合同軍事演習バリカタンを開始。アメリカとフィリピンの定期合同演習バリカタンが22日フィリピンで始まりました。演習は5月10日まで行われまして、過去最大級のおよそ1万7000人を動員。バリカタンでは初となるフィリピン領海外でも演習を行います。南シナ海での中国の威圧を念頭として、アメリカフィリピン両軍の相互運用性を高める狙いがあります。今回フランス、オーストラリアが初めて正式に参加、日本など十数カ国もオブザーバーとして加わるということであります。まあ、アメリカ、フィリピン、そして日本、3カ国の首脳会談も行われたばっかりというところでありますが、まあ、この辺どう見ますか。
チャイナ側はまあ定型通りの反応というか、はい、まあ、ふざけんじゃねえみたいなことを言ってるんですが、まあ、元々4月7日に日米豪飛で、まあ、南シナ海でね、 まあ、初の海上演習やったりだとか、はい、あと4月11日にその次流れで言うとあのルソン島にアメリカが、中距離ミサイル発射装置を展開したりだとかって、まあ、その流れの次にっていうことだと思うんですけども、
はい、
まあまあ、明らかにチャイナ念頭なんでチャイナ側としては反応するわけですけども、これは面白かったのが、の撃沈目標、今回ねこの軍事演習のこれが、はい、あのチャイナ製の船だったんですよね。チャイナ製の戦艦で、で、フィリピンでは唯一 だったらしいんですよ、はい、チャイナ製っていうものが。だから、チャイナがね、あの、名指しはしてないのに、明らかにそうじゃねえか、みたいな話で。はい、で、逆にこの、あの、マイケル・ロジコさんっていう報道官、まあ、軍の報道官の方が、はい、いやいや、それはたまたまでした、みたいなことで言い訳をするみたいな、どういう歌舞伎だ、みたいなことをやってるみたいですね。まあ、もともと民間石油タンカーだったものが、あの、海軍に寄贈されて、はい、フィリピンの海軍に寄贈されて、それで、まあ、退役したものを今回、撃沈目標として使う。っていうことらしいんで、まあ、それがたまたまなのかわざとやってるのか分かんないけども、あからさまだなっていう気がしましたけど、
まあ、当然ねその作ったのとか全部分かるわけですもん ね調べりゃすぐ分かるみたいな、
う
ん、
しかも唯一の技を使うかみたいな
確かにねこれが本当に偶然かと言われればと
そう、まあ、そんなでチャイナ側もだからそれに反応したりしてたので、
はい、
まあ、チャイナの SNS 界隈とかでもいやこれ明らかにチャイナ目標じゃんみたいなことをざわついてたりはしました、まあ、ただチャイナ側としても、まあ、あの当然ながらその前の日米フィリピンの、ね、会談首脳会談があったりとか、まあ、いろんな形で、まあ、なんていうんですかね、こう規定路線、として、まあ、フィリピンはそういう選択をしているということは分かっているので、まあ、今回に関していきなりこうフィリピンの方針転換というわけではないので、まあ、チャイナとしては多分雰囲気的にはとは言ってもフィリピン内政もまだまだあのドゥテレさんの娘が中にいて内政ぐちゃぐちゃだよねとかいろいろ見ているので多分どちらかというとその内政による影響力工作を長年使って高めていけば、まあ、今は向こう側に行っちゃってるけど、つまりアメリカ側に行っちゃってるけども、まあ、いつかは戻るよねっていうチャイナ的ないつもの感覚ではあると思います。
なるほど、はい、ちゃんと仕掛けは埋め込んであるよねと。
埋め込んであるし、まあ、十分影響力工作をできるような素地はあるよねというふうには彼らは思ってると思います。はい、まあ、常にそれはチャイナ長期戦略をかけていくというのがあの基本路線なので、まあ、今の現象だけを見るということよりもチャイナのそういった、長期目線っていうものを我々は判断しておくと方がいいような気がしますよね。
我々も同じようにこう埋め込むみたいなことをやっていくべきなんですかね。
そう、ただそれは要は諜報活動とか相手に対するインテリジェンスどっちかというと攻撃性、いや防御性のものじゃなくて攻撃性の要は諜報活動になっていくので、はい、日本とかそれできるかは微妙なところなので、まあ、アメリカ側がどんだけやるのかだと思いますけれども、まあ、今回の話はどっちかというとチャイナ包囲網の話なので、まあ、アメリカ側としては難しいですよね。あのそこに対してチャイナ本国にどう仕掛けるかって話になっちゃって、
まあ、フィリピンに関してはね、レーダーの供与であるとか、はいはい、まあ、その、まあ、民生支援的なところを中心として日本はやるっていう形になってますけど、はいはい、まあ、この線で行くしかないか、
まあ、要は圧倒的に、先ほど言ったように一気に、まあ、政権マルコス政権変わって、まあ、変わったというところはあるんですけど、先ほど言ったように内政でチャイナとしては変えようと、国際関係じゃなくてフィリピンの内政によってチャイナ側に引き付けようということはあるし、もう一つは国際関係上彼らが狙っている利権工作は ASEAN の中のアンバランス、
はい、
狙ってるわけです。インドネシアなんかはもう完全にチャイナ寄りになってますし、まあ、大国ですよね ASEAN の中では、
はい、
で、まあ、そういったなんていうんですか、ベトナムだったりタイだったりだとか、まあ、いわゆる ASEAN のバランスを崩すことでフィリピンの孤立化を図っていくということを散々最近は言っていて、まあ、ASEAN の中で の足並みを乱してるねということも公式的に批判をしたりしてます、フィリピンに関して。
あ、コンセンサスが重視の ASEAN じゃないのかと。
じゃないのか。だから、まあ、2つです、要素としては。1つは内政による影響力構成、もう1つは外交ということでも日米という形ではなくて ASEAN の中での足並みを崩すという、この2つを仕掛けることによってフィリピンの現在の現象を解消させていこうという彼らのソリューションを考えているっていう感じですね。
あ、そうするとフィリピンを支える、もちろんそうだけども、我々としては他の国も含めてやっていかないと、はい。
で、今のところを考えると、フィリピンの内政に対して日本がどんだけチャイナ側に行かないように、はい、影響力を我々が仕掛けられるか、
うん、
と、もう一つは ASEAN の中でフィリピンが孤立しない形で、うん、他の国もいかに、チャイナから引き離していくのかっていうのが多分日本側がやるべき仕掛けなんですけど、なかなか両方とも日本には難しいところはある。なかなか力が必要ですねという話ですね、うん、はい。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースこちらです。ブリンケン国務長官24日に訪中、ロシアの支援停止を要求へ。
アメリカのブリンケン国務長官は24日中国を訪問し、26日まで滞在して王毅外務大臣らと会談をします。アメリカ側はウクライナ侵略を続けるロシアに対して、中国が工作機械や半導体など軍事転用可能な物資を輸出していることを問題視しておりまして、ブリンケン氏は制裁をちらつかせながらロシアへの間接的な支援をやめるよう求める方針です。迂回貿易拠点になっているじゃないかと、こういう指摘が、まあ、日本放送では朝6時から番組やってますんで、 X などでも来ております。
はい、まあ、この訪中に関しては、まあ、一連の流れの中で突然感はないとは思うんですよね。例えばこう4月16日に、オースティン国防長官と、まあ、中国の、まあ、新しく李尚福さんから就任した東軍さんという国防相が電話で会談したりだとかっていう中で、はい、まあ、こうだんだんとですね、きちんとこうコミュニケーションラインを作っていこうという中は、まあ、双方が、感じられるところはあるので、まあ、これは流れとしては今回突然感はないなというところではあります。で、まあ、特に、チャイナ側が言ってるのは4月2日に米中首脳の電話会談もしているので、まあ、その流れの中で、はい、まあ、格下ですよね。そっか、首脳より下なので、まあ、それは当然、来ますよねということで、歓迎ということを実際に公言しているという状況ではあります。
はい、まあね、これロシアの支援停止要求へというようなことですけれども、まあ、中国としてはその中川さん前から言われてますが、中立化、
はい、
これに関しては、まあ、このロシアウクライナの、まあ、戦争に関してっていうのはもうそれが成功してるということ、
成功してますよね。だから結局ウクライナへの、まあ、ドローンだったりいろんなものを含めて、まあ、チャイナ製がとかっていうよく言われたりすると思うんですけども、はい、まあ、いずれにしてもそのロシアウクライナ両方に対して、物質的な支援だったりだとか、まあ、様々な形で両方に対等にとは言わないけれども、
はい、
十分な支援をチャイナがしているというのは、しかも両方がそれを認識しているというところがあって、まあ、決してウクライナ側も敵とは言わないですね、チャイナのこと、
はい、
なので、まあ、やっぱりその辺っていうのは中立化っていうのは達成しているだろうというところはあると思います。まあ、ただですね、チャイナ側としても三中全会という、まあ、大きいその中国共産党内の、まあ、日本でいうと国会よりも上ぐらいのですね、重要な日程みたいなのが、まあ、なかなかこう決まんない中で、
はい、
まあ、やっぱり米大統領選っていうものもまだ決まんない中で、決してですね、この今 のバイデン政権の中とゴリゴリにやったとしても何も決まんないだろうと、ここで別にチャイナ側としてもですね、大きな方針転換をする意味がないんですよね。どうなるか分かんないから、まだだからチャイナが一番嫌うのは不確実性なので、まあ、この辺で例えばロシアに対してなんか停止してくれよと言われてるとしても、表面的には何かしらあるかもしれないですけど、メンツをアメリカ側を立てるためにあるかもしれないですけども、はい、まあ実質的には大きなドラスティックな変化というのをチャイナ側に期待するのはほぼ無理。チャイナとしては見切っちゃってるから、アメリカの内政っていうものなかなか難しいと思います。
6月にスイスで、まあ、ウクライナ平和会議が開かれるというところですけれども、じゃあそれに例えば中国が、まあ、コミットしていってっていうのは、まあ、期待薄だと。
ですね、要は超大国外交として、アメリカが手を引くんであれば、逆に言うとチャイナが外交得点を稼ぐために、そのウクライナとロシアの間を取り持ってやったんだという実績には十分なるので、やるというモチベーションあるんですけども、ただ、前々からこの番組で僕が出た時にお話ししている通り、今のこの、欧州米国も含めて、はい、まあ、これによってですね、要は内政がグダグダしてくれた方がチャイナとしてははるかにありがたい状況が、要は全世界的な盤面を、ゲーム盤面を見たときにはいいわけですよね。だから、はい、最近やっぱり進んでるのはアフリカだったりだから、特にラテンアメリカ、ここへの進出ものすごいので、でアルゼンチンなんかもね、ミレ大統領がチャイナとの提供切るみたいなこと言ってたんだけど、方針転換してやっぱチャイナ重要だよねとか、自由主義の中では自由に企業さんチャイナとやってくださいみたいな、あれみたいなことがあったような、結局だからやっぱ南米への影響力工作チャイナ聞いちゃってるので、
はい、
やっぱりその辺とか、さっき言った ASEAN とかですね、まあ、その辺への資源投下を十分できる、要はアメリカがそっち取られてくれれば、例えばフィリピンとかですね、そういうところに対してアメリカ の資源投下っていうのが減るわけですから、相対的に、
はい、
まあ、そっちやっちゃってウクライナで消耗戦やってねっていうのがチャイナの本音としてはあると思います。
なるほど、はい、ここのところその中国の外交戦略としてヨーロッパに対していろいろ
こういうアプローチかけてるように見えるんですけど、はいはい、この間ショルツドイツ首相が来たりとか、
ベルギーだったりね、オランダのルッテさんだったりとかね、はい、訪中したりとかっていう形で、で、まあ、あの辺っていうのはその EU の、まあ、現在でいうとこの EV に対する補助金で、うん、EU 全体として規制をかけようということでチャイナいじめようというところが当然ある、叩こうというところがある、それからもう一つは最近でいうと医療機器に関してチャイナが買ってるんだということを EU が、まあ、そこを調査しようということで、まあ、いろんな意味で EU 全体として、取り組む、まあ、規制大国というかですね、
はい、
規制でやっていこうというのが EU 全体の、官僚的な発想なので、まあ、そうするとそこに対していや格好撃破ですよね、ドイツだったりオランダ、まあ、オランダといえば半導体製造もあるのでなんかきな臭いところもありますし、
はい、
まあ、そういうところショルツさんもこの間訪中したしというところで、まあ、いろんな形でその括弧のくさびを打っていこうというのがチャイナのやり方なので、欧州全体としてはもうあかんと、まあ、そこに全体に声かけたとしてもあいつら手厳しいこと言わないしか言わないし、フォンデライアン厳しいしみたいな形になってるので、
はい、
まあ、そういう意味では一個一個括弧撃破していけば各国の事情というのはチャイナの市場が魅力的でしょうというようなことを言って、まあ、条件を引き出していく、そして、欧州を内部から瓦解させていくというのが多分チャイナの長期的なやり方だと思います。
だからこう多国間 の, そのマルチをもう倍で崩していくと、
はい、
1対1で崩していく、
そうですね、先ほどお話したように米国とはなあなあというか、はい、なんとなく米国側の言う方をちょろちょろと聞きつつ、今回 の,、まあ、ブリンケンさんの訪中に関しても、まあ、ぜひ来てくださいみたいなことを言って、でこの間の行ったサンフランシスコビジョン、去年ですね、
去年の、
っていうことを、はい、いやそれは何かというか、まあ、ぼやっとした話なんですけど、いや両方で有効しましょうよみたいな話です、単純に言うと、それをぼやっと投げつけといて、でアメリカはなあなあにやっといて、で欧州に関しては内部を、バランスを崩すことによって格好撃破する、で、ASEAN についてもさっき言ったようにバランスを崩すことで影響力を高める、であとはそれ以外の足並みが揃っていないアフリカ、ラテンアメリカ、中東、はい、まあ、中東は棚上げしてますけれども、っていうところは中央アジアとかに出張っていった方がいいということを考えると、ウクライナ、ロシアに関しては、まあ、この紛争状況というのが続いてくれれば、各国で議論してくれて、ああ消耗してますねと、いい気分なわけですよね、チャイナとしては。だからまあこの辺はやっぱりちょっと見切っとかないと、我々としてはウクライナがどうなんだとか、
はい、
中東がどうなんだとか、各国、いや個別論じゃないんですよね、チャイナが動いてるのはね。やっぱその辺のチャイナのゲームの進め方っていうものを我々は見た上で、じゃあどれが一番チャイナに対していわゆる本当その意味での牽制になるのかっていうのを考えていかないといけない。だ例えばチャイナがドイツとか仲良くしましょうということであれば、じゃあ我々はどうドイツの、
はい、
いやひっくり返っちゃったものをどうするのかとか、あとはそれこそ僕が今見ているインドですよね、インドっていうものが、まあ、ロシアと仲良くしたりとかっていうことを、まあ、チャイナとはなかなか犬猿の中にいるわけなんで、まあ、インドをどう活用するかとかですね、まあ、そういう別のところからチャイナが嫌がることを多分展開していく必要はあるということになると思います。
もう一つ用意していたニュースはまさにそのウクライナ情勢に関してですが、アメリカのバイデン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が電話で会談をしたと、まあ、これ緊急の予算案が下院では可決がされて上院で審議中で、この後、まあ、上院で可決して大統領がサインをすれば成立をすると、はい、いうことになってくる、まあ、これで少しは一息つけるのかというところですけれどもね。
だからまあ一息というか、まあ、その先ほどの盤面、まあうんうん、このチャイナマターではこれ全然ないので、まあ、ちょうど今時間的にももうそろそろ上院でっていう話だと思うんですが、はい、まあ、いずれにしてもですね、そのこういった予算、いや予算でさえですよ、その国民のイデオロギー的な話じゃなくて予算でさえガタガタしてる状況って非常にチャイナとしては居心地がいい状況なので、まあ、あんまりこういうですね、集大は見せたくない我々側としては、
はい、
本当はある意味ではまあカチッとそのぐちゃぐちゃ内政がしてるということではなくて予算通さの通すっていう形を見せたいんだけども、まあやっぱ各国金の問題ありますよねというところで、まあ厳しいですね。はい、
まあこういうこう民主主義のコストみたいなものを見せると、いや民主主義っていうのはやっぱまどろっこしいし、
はい、
システムとして脆弱じゃないかということになってしまう。
はい。はい、で、たぶんチャイナとしても、その辺を逆に、要はつくような段階ですらなくて、イドロイスがつくところじゃなくて、もう勝手になんか自滅してるのを見てるっていう多分状況なんだと思うんですよね。自滅というほどじゃないけれども、
はい、
失点を重ねてるっていうところを多分見てるところだと思うので、まあその辺のイデオロギー闘争は仕掛けても来て、仕掛けてさえ来ないっていう状況であると思います。
ニヤニヤしながらただ黙って見てるみたいな。
そう、ああ、大変っすねって言うのたくさんみたいな。そんな状況、まあ我々として悔しいっすね。はっきりで悔しい。
まあ、ただ、どう旗を立てていくのかみたいな。
そうですね、まあ、だからやっぱりある程度アメリカはそういった意味ではもう極中核になっているので、うん、まあ、この大統領選を明けて、しっかりですねその辺その対中での対抗軸というものの温度が取れるかというのは重要なところにはなると思います、はい、特にまあ今回 の, この中東への対応を見ているとなかなかこう、ね、ダブスタだとか言われたりということで、はい、どうなのというところもありますから、うん、やっぱこの辺というのはもうちょっと何をしたいのかとかっていうものをはっきりとしてないと思うツボだと思います、チャイナ側の、はい、
さあそしてここで番組からのお知らせです。
開催まであと4日、コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
今度の日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民公ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは
作家で自由民主党参議院議員青山重治さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さん、そして IIM インド管理大学公共政策センターフェローで戦略科学者中川浩二さん、
よろしくお願いします。
飛んできました。
いや
ー本当にありがとうございます。
デリーから
飛んでまいりました、一番多分出演してる中で長距離リードだ。
そうです
ね。いやそうですね。ぶっちぎりで長距離リードですね。
長距離リードだと思いますけども。
いやー
もう距離でしか勝てないから。
そんな
勝ち負けじゃないね。
着ていく服は決まったんですか。
そうだ。着ていく服ね。何で行こうかな。まあ、インドのね服とかもいいかもしれないですよね。
ああ、ね、そうそう。いろいろX にはタンクトップなのか。は
い、タンクトップで来いとかね、っていう話ありますよね。半裸か。
そうそうそう。
片方は概念上の全裸を言ってる小泉先生。
そうですね。そうそうそう。全裸中年男性もいます、ね。
リアルな半裸の僕が行くと。
リアルな。
そういう感じですね。まあでも楽しみですね。
本当もうね、この日が何が起こっているのかというのが全く。
いや本当ですね。本当ですね。まあ本当国際情勢も当然ねあれですし、まあ経済関係の話もだいぶ出てきてるところですし。
そうそう。
補選もあれですか。
ちょうど投票日。
そうです。
ああ、投票日か。
だからまあ、それは情勢がね、だから、開演が4時ですから、はい、そうすると午前中までの情勢みたいなものはニュースとしても入ってくるわけですよ。そんな流れですね。
大混戦ですから、そうですね。まあ、インドの話も皆さんぜひ、楽しみに、あまりラジオではしないこともできますと、できると思いますので。
そうですね。
よろしくお願いします。
イベントだったらいろいろ話せることが。
イベントだったらいろいろ話せることがありますので、ぜひ。
ぜひお越しいただければ。
はいはい、一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話の、お電話でのお買い求めは 0570-08-9999 0570-08-9999 です。CN プレイガイドまで開催本当に迫ってきていますのでね、うん、チケットの購入お早めにお願いします。
そして当日のご来場が難しい方にはグローバル配信チケットも発売中でございます。オンラインで生でご覧いただけるほかアーカイブ配信もあります。
はい、そしてイベントのために制作したオリジナルグッズも販売します、うん、トートバッグ、コージーマス、クリアファイルのセットと中川さん、このマス、
これね、いい香りなのよ、まあこれでね、やっぱちょっと透明な液体をちょっと入れて、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
ね、僕もマサラ地獄でやりますよこれを。
マサラ地獄の中で
ね、ヒノキの香りで透明な液体いいじゃないですか。
いいですよね、
最高よ。
何かとは言わない、
何かとは言わない、透明な液体、透明な液体で、
もうこれも含めて新業アナウンサーの責任プロデュースでございます、
はい、はい、ぜひ会場でお手に取っていただければ嬉しいです。4000以上購入の方、番組ノベルティマフラータオル1枚プレゼントします。神奈川県民ホールで会場時間のお昼3時以降の販売になります、詳しくはコージアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
はい、4月28日日曜日、ぜひ神奈川県民ホールでお待ちしてま す。続いてこちらのニュースです。訪米中の麻生氏、トランプ前大統領と日本時間今日午前に会談。ニューヨークを訪問中の自民党の麻生太郎副総裁がトランプ前アメリカ大統領と現地23日午後、日本時間の今日24日午前に会談する方針であることが関係者の話として分かりました。
トランプ氏が11月の大統領選で再選した場合への対応が課題となっていて、会談を通じて関係構築を図りたい考えだということです。まあ、今後半中で、ニューヨーク離れられないということもありますので、そこに行くんだということのようです。うん、
やっぱり民主党共和党両方とっていう話としては、まあ、副総裁っていう立場っていうね、
はい、
ちょうどこう絶妙なラインの麻生先生が行かれたってのは、まあまあそれはいいんじゃないかなというふうには単純に思いますけどね、形式的に、うん、
形式的に、
実質的にどうかってね、向こう側の反応がどう思ってるのかっていうのはこちらとしては読めないものがあるわけですけども、まあ、日本側としては、当然どちらが大統領になるかっていうのは当然わからない中で、まあ、両方とも全然付き合っていくしかないというところからすると、まあ、二つにベットしておくというのは、まあ、赤と黒両方にかけるみたいなもんですから、まあまあ、こういうことにはなるんだろうなというふうには思いますけどね。
で、まあ、このね、トランプさんになると、この東アジアへのコミットがどうなるんだみたいなことが言われますけれども、うん、その辺ってどう見てますか？
まあ、そこも結局まだ読み切れないですよね。当然ながら固めてる陣営はどうなんだっていうのは、漏れ伝わってきますけども、トランプ自体が就任した時にですよ、はい、なってきますけども、ただ実際にどうなるのかっていうのは、前回のトランプ政権を見ても、結構政権内でゴロゴロゴロゴロ変わったりしたじゃないですか。まあ、今回それがどうなるのか分からないのも含めて、まあ、そういった意味で、まあ、核虎というか模試虎じゃない核虎みたいな形で、
はい、
まあ、お会いしておくというのはまあ重要 だろうという気がしますよね。
今そこが入ってきまして、まさに麻生さんがトランプタワーでトランプ前大統領と会談をしたということ、まあ、まだ中身はね全然出てきてないし、まあ、中身が出てくるかどうかも分からないですからね。
そうですね、うん、まあ、だからこれは本当に何ですか、今政権に両方がね、トップに立ってるところじゃない、まあ、麻生先生と、まあ、トランプさんっていう、まあ、その中でね、やり取りというかコミュニケーションラインを図っておくというのは、まあ、会わないよりは当然会っといた方がいいでしょうっていうところはあると思います、うん、まあ、逆に言うとバイデン政権としてはね、
はい、
なんであっちと会ってんのっていうのは思うだろうし、まあ、でも岸田首相がね訪米した時には当然トランプ側としてもなんでそっちに顔持ってんのみたいなこともあるんでしょうし、
うん、
まあ、いずれにしてもチャイナの中立化の議論じゃないですけど、両方から敵と思われつつ仲間と思われつつみたいなことっていうのは、
はい、
まあ、それはしょうがないことだし、両方やっとく方がはるかにリスクとしては減るとは思いますよね。
岸田さんの訪米っていうのはどうだったんですか？
どうだったという
の、中国側は、まあ、結構ね演説について反応したりとかもしてましたけれども、
まあ、あんまりですねチャイナとして本格的に反応していないところを見ると、まあ、大したことないっていうかですねいや我々としてはかなりふざけんなと思うけれども、まあ、でもチャイナ側として、まあ、そこまで別にそもそもアメリカと仲違いしていた国がアメリカにと仲良くなるっていうのは大きいことですよ、チャイナとしては。だけどそもそも日本だしっていう、アメリカに行くのはまあ当然だし、だからインドが行ったりする方が嫌でしょうね。国賓待遇でモディさんがね行きましたけども、まあ、そっちの方が嫌だったはずだと思います、
うん、続いてはここだけニューススクープアップ。中川浩二さんに聞く14億人の国民が参加するインドの総選挙。インドで19日下院の総選挙の1回目の投票が始まりました。投票は6月1日まで州や地域ごとに7回に分けて行われ、6月4日に開票作業を行います。モディ首相率いる与党インド人民党 BJP が容易に過半数を確保して政権は異例の3期目に入るとの見方が強くなっております。この選挙運動についてっていうのも、まあ、中川さんも X で上げたりなんかもされてますけれどもね、
はいはい、
すごいやっぱこれお祭りみたいなもんですか？
まあ、基本的にもフェスですよね、やっぱり、ね、
フェス
お祭りだけどね、思ったよりも全然僕が予想してたのはもうすごい感じで、もう大音量でうるさいんじゃないか。だって日本でさえ始まるとですよ、凱旋門がこうまあまあって、まあ、私名前を連呼していくじゃないですか。
確かに。
もうその感覚でいたわけですよ、
うん、
全然うるさくなくて、
うん、
ちょっとね拍子抜けしたんですよね。
へー、
うん、でなんでかっていうと、
はい、
まあ、日本の場合ですね、街中大体10デシベルぐらいだとすると、まあ、選挙カーが数十デシベルとかで来るとですね、はい、これうるさいなと思うんだけども、常にですね150デシベルぐらいの街中に200デシベル投下されてもですね
もう慣れちゃってんだ。
差分から言うと割合がね、片や数倍、片やもう 10% 増とかね、そういうレベル。要はだからうるさくないんじゃなくてめっちゃうるさいです基本的に。だって
みんなうるさい。
幹線道 道路で、はい、誰も車通ってないのに端から端までクラクションブーって押しっぱなしで通るんですよ。なんでだよと。でトラックはトラックで昭和の暴走族みたいにパラリラパラリラみたいな特殊なこうクラクションの音をつけて、
そう
自分で好きにつけるんですよ。
へ
え、うるさいね、もう本当に。
昔のゴッドファーザーみたいなね。
そう
ありましたね。
そうで選挙は選挙で確かにうるさいんです。だからそういう意味だとね、
はい、
日本とは差分が違うけれどもうるさいんですよ。
うるさい
か
うるさい、
ね、だ単純に
もう
絶対値はうるさいんですよ、めちゃくちゃ。とりあえずでどれぐらいうるさいかっていうと、もう選挙カーとかも、
はい、
大体ですね 200-300m の隊列を組んで走るんですよ。で先頭の車って、僕は何度もこういろんなところで言ってますけれども、はい、もう映画のですねマッドマックス怒りのデスロードっていうのに、
ほうほう
こうあのでっかいですねほうほうトラックみたいなのにウーハーみたいのつけて、はい、真ん中にこうギターをね弾くような人が乗る車があるんですよ、あんな感じ、もうだから大音量のでっかいのが一番真ん中を通って、はい、先頭を通ってもうモディエモディエみたいなことをね BJP で言って、
あの東京パラの閉会式かなんかの時でしたっけ、あの、布袋寅泰さんが、デコトラで出てきた、あんな感じのイメージ。
そう、先頭こんな感じで、もう、大音量で爆音で行って、で、後ろには、だからその、でっかい旗を立てた、その、保護車っていうか、そう、が、もう BJP の旗を立てて、バーって、しかも数百メートル。
はぁ、別にそこに候補者が乗ってるか乗ってないかみたいな。
乗ってない。うるさい、もう本当に。
すごい世界ですね。
もう150デシベル、200デシベル乗っけられると、まあ、絶対一応うるさいですよね。
なるほど。でも耳はそれに慣れて
しまう。もうやばいですよ。しかもこう匂いはあのね、やっぱりこう、マサラ地獄の糞尿の匂いすごいですから、もうむちゃくちゃ。
はあ。で、これね、あの、肝心の選挙戦の部分なんですけど、はい、これそのやっぱ BJP がもう足は見えてるみたいな、
まあ、真面目な話すると、まあ、BJP やっぱ下馬評でもまあほぼ強いでしょうと、で、まあ、いろんな各種の地域政党みたいな形で成り立ってるわけですよね。だから日本みたいに自民党とかそういう形とかじゃなくて、まあ、各地域政党がどっちかにつくかみたいなことはもちろん BJP 自体が政権取ってるところもあるんだけど、で、まあ、その中でどんどんその野党である野党の中核である国民会議派から寝返ったりとかっていうこともバンバン起こってるわけ。日本だったらあんまりないですよね。野党だったものがいきなり寝返るあんまりないと思うんですよ、うん、地方の首長とかでも、だからそれがいきなり寝返っちゃうわけで、選挙がもう近づいてるからとか言って、だから結構むちゃくちゃな状況があるし、あと野党のあの例えばデリーのね、あの、はい、州首相であるケジリワさんというか突然逮捕されちゃったりとかっていうことも、
あれもすごい話ですよ ね。
あれもだから日本でいうところのだから都知事が突然選挙前に逮捕みたいなもんですから、大変な話なわけですよ。でまあそれがまあそもそもあったものをいつやるのかっていうタイミングだったっちゃタイミングなんだけど、でもタイミング的に ねまさに総選挙だしっていうところで、まあ真面目な話するとそういうようないろんな問題があるけれども、とりあえず空気感を言うとめっちゃうるさい
ってい
う話です。
でもそれこそね、その首相の逮捕とか、はい、言論の自由がかなりやばいんじゃないかみたいな話を、
そうですね、やっぱり
さすがにちらほら聞くようにな
りましたね。米欧各国からやっぱ人権弾圧だったりだとか、まあ、コミュナリズムっていう言い方で言われますけれども、その少数派との対立で、特に BJP という今の政権、モディさんの政権っていうのは、まあ、ヒンドゥーナショナリズムっていうのを抱えてるわけで、で、まあ、これをここに目を向けた政策、そっちに媚びを打った政策をやれば当然そこの割合が多いわけですから、
はい、
少数派っていうのがマイナスになってくる。例えばイスラム教の人たちが自分たちで学校をやってたとしても、いやそうじゃなくて全国的に統一した学校ってことになると当然ヒンドゥー教的な学校になりますよね、あのベースにした。そうすると当然少数派の人からすると弾圧だっていう話になってくるわけだし、
はい、
まあ、いろんな意味でその弾圧なのか社会がその進化してるのかっていうのはなかなか議論がある。 BJP からすると統一的なことをやった方が進歩するんだと、社会はっていう話になるし、少数派からすると独裁だ、はい、弾圧だっていう話になる。まあそれは政治なので、で、政治っていうのは民主主義をやってる以上多数派に寄っていくので、
はい、
まあ分かりやすく合理的に多数派に寄ってるのが BJP であり、ヒンドゥーナショナリズムのモディ政権でありということだし、ただ問題なのは BJP とかマニフェストとかを見てると、今まではインド人民党が自分、自党がどうやったかっていう実績なんだけども、
はい、
今モディさんがみたいにこう個人の偶像崇拝に行ってるっていうのはちょっと危ういところは我々が
すると感じますよね。
これ去年のね、その G20 の時にもお話しされてましたけども、はい、もうモディさんの顔付きのペナントがうわーっと並んで、はいはい、モディモディモディってなってると、もうそれがどんどん拍車がかかってるわけ
ですか。かかってますね。だからマニフェストでもそう出てきてますし、やっぱり個人崇拝がそんだけ進んでいくと、でやっぱり BJP のアカウントとかを見てももう本当にモディさん一色なんですよ。だから政策がどうかっていうことよりモディのこの政策、モディのこういう政策っていう話なので、でも日本で考えてもあんまないですよね。岸田首相のこういう政策って今自民党はって言いますよね。
確かにね、
一応は形式的には言いますよね、うん、それすらもう言わなくなっちゃってるので、まあ、そういう意味だと、まあ、モディさんの時には開発独裁って意味でいいんですけども、インフラ整備だったりだとか、はい、法整備も破産法も整備もしたし、うんうん、あとはその腐敗っていうものを退治したしっていうことで、はい、まあ、個人の力によるところは多かったでいいんだけども、じゃあその後 BJP 自体がどうなるのかって言ったら、うん、強権化の後にあの指導者がいなくなるって、
はい、
要は創業者がいた後にあの一番ばらけるパターンですよね、だからそこはちょっと我々要は外野ですから、日本っていうのはあの内政には関われないわけだから、まあ、ちょっとその辺の振り幅が来ると怖いというところはあると思いますよね。でチャイナ共産党の比較はあまり日本でも出てないで言うと、
はい、
じゃあもうそのインド人民党っていうのが、まあ、物語というか共同幻想みたい的なものっていうものをインド人民党ではヒンドゥー教にしてるわけです。そういった意味では、でチャイナっていうのはマルクス主義をしてるわけですよ、はい、そうすると独裁の度合いで今後どうなるのかっていうことを見立てのもとに、チャイナっていうのはそういう意味だと政治権力と権威、つまり物語であるマルクス主義が同一視してるんです。つまり権威自体もいじれるんで、設計できるんですよ、チャイナの場合は。
ああ、なるほど。
マルクス主義はこう言ってるという解釈の問題だから。
はい。
だけど、うん、インドの場合には、政治権力は、あの、BJP が取ったとしても、
はい、
権威というヒンドゥー教は別の力ですよね。それっていうのは。だから、その教祖がいるみたいなもんですから。
はい。
だから、そこにくっついたねじれが生じるので、チャイナほどの独裁にはなれないし、ならないっていうところはあると思います。だけどその不確実性ははらんでしまうので、
はい、
チャイナみたいにあの見切れないんですよ。こういうことをやってくるなっていうのが見切れない。インドの場合には我々が彼らがどんな権威主義化して独裁化したとしても、
はい、
若干の不安って不確実要素が残ってしまって、そこがマイナスと見るのか、
はい、
それが民主主義的に残ってて我々としては安心と見るのかっていうのはこれは見方によると思うんですけども、チャイナとの比較という意味ではもう片方は権威と政治権力で一致、
はい、
片方は権威と政治権力のズレというものがあるので、この辺で独裁度合いというのは長期的には若干ずれるとは思います、チャイナとは。
うーん、安全面として働くのか、それともそれが助長させてしまう可能性だってあるわけですか。
そうですね、やっぱり混沌っていうものを怖いと捉えるのか、はい、イノベーションの源泉と捉えるのかということで違うっていうことにはなると思いますよね。だから我々としてはそれが付き合いやすいと思うのか、逆に言うと不確実性があるから付き合いにくいと捉えるのかというのはちょっと今だと見えないと思いますね。
しかもそれが本当文化だったりとか、まあ、生活様式にまで入り込んでるわけですよね。
まさにだから権威ですからね。
権威
なので、
それこそカースト制だとかそういうものも含めて、
そうです、あのジャーティだとかバルナとかいろいろ言われますけれども、まあ、その職業的な分業っていうものがジャーティだし、
はい、
いわゆるその四世あの、バイシャとかシュドラとかね、あの、はい、そういう記者という、まあ、そういうのが、ワルナーだしということで、まあ、カーストっていうものと絡んでるので、うん、まさにもう文化に根付いたものが権威ですよね。でしかもそれはヒンドゥー教に結びついていると、
うん、
でイスラム教でもカーストっていうのはあるので、まあ、なかなかその辺っていうのはちょっとやっぱりチャイナとは違うあのねじれみたいなのを怖いと捉えるとやっぱりもっと怖いのかもしれない、あのチャイナよりもっていう気がします。
なるほど、はい。スクープアップ、インドの総選挙、そしてインドの、まあ、社会についてでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。 忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。